今日はグルディエの手紙の11章の5節だけを最初にご一緒に話したいと思います。いいと思います。
信仰によってエリノコは死を見ることのないように移されました。神に移されて見えなくなりました。移される前に彼は神に喜ばれていることが明かしされていました。
ちょっと同じを下げたいと思います。信仰によってエノクは死を見ることのないように移されました。神に移されて見えなくなりました。移される前に彼は神に喜ばれていることが明かしされていました。恵み深い天のお父様、こうして私たちを信仰の導きで、また完成者であるイエス様を礼拝する恵みの時を与えてくださり、また私たちをも神様を喜んでいただけるように感謝してください。今日も新しい礼を与えられて、人と交わることができますよ。そういう礼拝を捧げることができるように、帰りに来てください。こうして、毎週イエスの礼拝できるこの恵みを心から感謝いたします。一人一人に、また集えない方々一人一人にも、ホームにおられる方々にも、正直恵みをお与えください。この時を主の御手に委ねて、尊いキリストの皆によってお祈りいたします。
アーメン。
今日は神に喜ばれているエノクについてお話をしたいと思います。エノクについては聖書にわずかな記録しか残っておりません。最初に出てくるのが創世記の5章の18節から24節であります。ちょっとそこをご一緒に読んでみます。ちょっと長いですけれど、創世記の5章の18から24までですね。創世記の5章の18から24までをご指摘をします。
エレでは162年生きてエメノフを産んだ。エレではエメノフを産んで後800年生き、息子娘たちを産んだ。エレでの一生は962年であった。こうして彼は死んだ。エノクは65年生きてメトシェラを産んだ。エノクはメトシェラを産んで後300年神と共に歩んだ。そして息子娘たちを産んだ。エノクの一生は365年であった。エノクは神と共に歩んだ。神が彼を取られたので彼はいなくなった。
これが最初のエノクの記事でありますね。それまでちょっと後でお話します。もう一つは新約聖書のユダの手紙の14節、15節。ユダは一章しかありませんから、ユダの手紙の14と15。ここではエノクの予言が取り上げられております。ちょっとそこも読んでみたいと思います。アダムから7代目のエノクも
彼らについて予言してこう言っています。見よ、主は千万の聖徒を引き連れてこられる。
すべてのものに
裁きを行い、不敬虔な者たちも神を恐れずに犯した行為の一切と、また神を恐れない罪人どもが主に言い逆らった無礼の一切とについて、彼らを罪に定めるためである。
こうして、3箇所のエノクのことを書いてあるわけですね。各所がエノクの特徴を記しております。みんな同じエノクを書いたわけではありません。ユダは、ユダの手紙を見ましたけれど、エノクを、主イエスの再臨の時の裁きの預言者として記しております。不思議なことですけれども、エノクはイエス様の再臨のことをお話をしている。ヘブル人への手紙の11章の5節では、神に喜ばれている信仰でエノクが取り上げられております。一番最初に見ました、創世記5章では神と共に歩んでいるエノクが強調されております。それぞれの書が、それぞれの特徴を示していることがわかります。主なる神様は、アダムから7代目のエノクに、主と心を全く一つにする神様のお気に入りの聖徒を得たわけであります。 心を指導を全く一つにする者のために主は力を表してくださると書いてありますけれども、神様を喜ばせる人物が現れてきました。私たちもそういう神様を喜ばせる信仰者でありたいものであります。エノクが特別なことをしたという記録はありません。信仰者は特別な奇跡でも行わないと立派な人のように思わないかもしれませんけれど、エノクはそういう人がない、そういうところがない。エノクの信仰の特徴は神と共に歩んでいることであります。創世記の5章の22節を見ると、エノクはメトセラを産んで300年神と共に歩んだとあります。この言葉はメトセラの誕生の時にエノクは神と共に歩み始める重大な何らかの信仰経験があったことを暗示しているようであります。聖書を見ると、人の誕生の時、例えばアブラハムで言えば、イサクの誕生の時とか、また、モーセの死の時とか、いつかお話ししますけれども、誕生の時とか死の時が、重大な信仰経験と関係していることがあります。それにしてもエノクが死に喜ばれたのは死と共に歩むことでよってであります。死と共に歩むことは今の私たちにも求められていることです。創世記の6章の9節ではノアは神と共に歩んだとありますので、ノアも神と共に歩んだ人であります。アブラハムは99歳の時不信仰でイシマエルを産んで、主が13年間沈黙をされた後、信仰の回復のために主が去られました。創世記の17章1節の後半で、私は全能の神である、エルシャダイである、あなたは私の前を歩み全くものであれと仰せられました。私の前を歩みと言われております。人と共に歩むことですね。また有名ないつもお話していることですけれど、ダビデは詩編の16編の8節9節で、私はいつも私の前に主を置いた、主が私の右におられるので私は揺るぐことがない、それより私の心を喜び私の魂を楽しんでいる、私の身もまた安らかにしまおう。彼も別の言葉で言えば神と共に歩んでいる生活をしております。ノアもアブラハムもダビデも、そしてイエス様もマタイの11章29節で別の言葉で言っておりますけれど、あなた方も私の首輝を追って私から学びなさい、私と一緒に歩みなさいということですね。首輝を追って、そうすれば魂に安らぎがきます。マタイの16章24節でも、誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。パウロはガラテヤの5章の25節で、もし私たちが御霊によって生きるなら御霊に導かれて進もうではありませんかと言っております。ノアもアブラハムもダビデもイエス様もパウロも語っているこの御言葉は、それぞれが実際に生活を通して実際の歩みを通して主と共に歩んできたことですね。これは教会でのただの教え、おすすめの教えではありません。頭で理解して覚えて納得することで終わらせるものではない。実際のいろいろな困難な生活の中で、イエス様あなたと一緒に歩みますと首輝を共にして生活する、そういうことを言っているわけですね。ちょっとエペソの2章の3節を読みしたいと思います。ちょっとご一緒に読みてください。エペソの2章の3節をご一緒に読みください。じゃあお願いします。
私たちも皆かつては不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままの行い、他の人たちと同じように、生まれながら肉体を受けるべき子らでした。
これがどう関係するのかということですけれど、エノクも堕落したアダムとエヴァの子孫です。アダムから7代目と言われておりますから、 ですから、絵の具も最初は右から受けるべき蔵の一人であったことは間違いありません。それで絵の具は、水戸世良が生まれた時かどうか分かりませんけれど、おそらくそうなんでしょうけれども、罪の許しと清めを経験していたと考えられます。そういう経験が、絵の具は水戸世良が生まれた時に経験したんでしょうね。そういうことを意味しているようであります。ヘブル人への手紙では、絵の具が信仰によって神に生まれるものになったという。強調しておりますから、何らかの神が定められた信仰経験をした、信仰によって主の全く救いを信じる罪人は、旧約の時代でも新約の時代でも神に喜ばれるものとされております。神様に喜ばれるもの、私たちもいつもそうありたいものであります。特に創世記は、エノクが主に喜ばれるようになった理由は、メトセラを産んだ後の300年、神と共に歩んだことを挙げております。そしてそのエノクは、エリアと同じように神様によって、死を見ないように天に移され、神様がお移しになったので彼は見えなくなったと言っております。このことは、この絵の具の焦点は、彼が映される前に神に喜ばれるものと明かしされていたからであると言っております。神様に喜ばれるものとなっていたことの証、証明ですね、証拠であります。こうして絵の具は、死を見ないように映されることを通して、死に喜ばれている確かな証明を受けたわけであります。主に喜ばれていることがどうしてわかるのかといえば、神様の御業が行われるからであります。先ほどお話しましたように、エノクが神と共に歩んだという表現は、実際にはエノクはどういう生活を営んでいたのか、聖書はその説明をしておりませんから特別なことではないかと思いますけれど、推測しかありません。何か特別なことをしなきゃいけない信仰を表すには、そう思いやすいことですけれど、聖書は、エノクは300年神と共に歩んだと言っております。300年の長い期間、長寿時代の複雑な家族関係の家庭にいるときにも、大勢の家族がいろいろな人がいる中で生活することは大変なことであります。またエノクは羊飼いの遊牧民族でありましたから、羊を追って牧場から牧場へ、牧場から牧場へと長い放牧の旅を続けていることもあったでしょう。家にとどまっている時も、長旅をしている時も、心に主を信じて導きに従っていたことを主が深く喜んでくださったことであります。私たちも家庭で静まる時も、そういう時もあれば、忙しく働き回る時もあります。仕事に追いかけられたりするような時もありますけれども、疲れに果てる時もあります。どちらにしても主の主を信じ、心に信じて導きに従っていったので、そのこと、その普段の生活そのものが神様に深く喜んでいただけた。神と共に歩むということは、信頼と従順と愛の印であります。イエス様はマタイの28章20節の最後で弟子たちに言い残しております。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと約束してくださいました。主は私の全生涯を通していつも私と共に歩みたいとと約束して待っていてくださいます。しかし私は一日に3回祈るだけで、あとは自分の知恵と考えてやっているので、じゃあ失望してしまわれるわけです。祈る時だけイエス様と共にいて、その後は自分の考えでいってしまう。心の中にイエス様がいなくなってしまう。羊を追っている時は羊のことが気になるし、 家の中にいると誰かのことが気になるし、仕事をしていれば仕事のことが気になるし、それは大事な大事なことではありますけれども、心の主を信じて主に無重力に従っていくことを深く喜んでくださるわけですね。ですからダビデはいつもまず最初に私の前に主を置いたと言っております。それはどうすればいいのかということは、私の前に主を置いた生活というプリントを作りましたので、それをもう一度読み直していただきたいと思います。とにかく神様は私の父なる神、私の父ですから、天のお父様ですから、毎日起きてくるどんな小さなことでも祈ってほしい、父に告げてほしい、聞かせてほしい、他人の言葉で心が傷ついて悔しい思いしていることでも、一人で耐えていないで頑張っていないで天の父に話してほしい、打ち明けてほしい、父はそれを待っていてくださるんですね。私の前に主を置いたというのはそういうことであります。身の子で言えば羊がどっかに行ってしまった、そういう心配もあるし、狼に追っかけられたり大変な目にあったかもしれません。あるいは家にいるときは誰かから嫌がらせを受けたかもしれません。その一つ一つを神様に打ち明けていった。父なる神様は我が子の嬉しいことも悲しいことも悔しいことも、その訴えを聞きたいんですね。何事も主に告げましょう。そうすれば主は私を喜んでくださいます。そういうことが、人と共に歩むことの非常に重要なことであります。人と共に歩むというと、何か一方的なことを考えたり、特別なことを考えたりしがちでありますけれど、聖書は私たちが考えている以上にもっと神様は私たちの身近にいてくださいます。聖書中、神が満足して喜んでおられる時があります。特に創世記の一章では、一章の四節で、神はその光を良しと見られた、光を創造された時ですね。それぞれの創造された時にも、一章の十節、十二節、十八節、二十一節、二十五節、それぞれの創造の後に神は見てそれを良しとされた、喜ばれたということであります。一章の三十一節を見ると、人を作られた後には、見よ、それは非常に良かった、ベリーグッドであったと言っています。これらのことから何がわかるか、後でお話をしましょう。マタイの8章の10節を読んでみたいと思います。マタイの8章の10節。ここにも主は喜んでおられますね。弁護士にお願いします。
イエスはこれを聞いて驚かれ、ついてきた人たちにこう言われた。誠にあなた方に告げます。私はイスラエルのうちの誰にもこのような信仰を見たことがありません。
今挙げました創世記1章やマタイの8章10節見ると、これらのことから分かることがあります。主が喜ばれるのは主の御言葉が実現する時であることが分かります。このことが分かると主を喜ばせるためにはどうすればいいかが分かります。主の御言葉を信じ切って御言葉に従っていくことですね。ルカの1章の45節でエリサベスが言いました。主が語られたことは必ず実現すると信じ切った人はなんと幸いなことでしょう。それは神様を喜ばせることだからですね。私が自己満足するためには肉の欲を行いますけれど、神を喜ばせるためには神の御言葉を信じて行えばいいということがわかります。このことはイエス様が何度も語っていることですね。キリストの御言葉にとどまる生活をすることであります。ヨハネの15章の7節で、あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい、そうすればあなた方のためにそれが叶えられますとおっしゃいました。マタイの7章の24節でも同じことを言われておりますね。岩の上に家を建てる人の話であります。 だから私のこれらの言葉を聞いて、それを行う者は皆、岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができます。賢い人、神様を喜ばせる人ですね。イノクは天に移される前に、すなわち地上の悩み多い生活をしている間から神様に喜ばれていました。それでもう一度創世記の5章の22節と24節から、しかエノクが死と共に歩んだその記事のところから、イノクの生活の特徴を2つ挙げておきたいと思います。第一の特徴は、エノクは神と共に歩んだことであります。これはすでにお話ししましたが、イエス様は、マタイの11章の29節でこうおっしゃいました。ちょっとそこも読んでみたいと思います。マタイの11章29節をご一緒に読んでみましょう。じゃあお願いします。
私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の不力を追って、私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎが来ます。
と言われましたね。この聖句については、小さな本の心の平安という本の中で詳しく話しましたので、それを読みいただきたいと思います。神と共に歩むということは、私にとっては、キリストの空気を共に追うことなんですね。先ほどもお話しましたけれど、キリストから訓練を受ける生活をすることであります。主が私に求めておられることは、一度も失敗しない完璧な人になることではなくて、主が求めておられることはむしろ何度失敗してもキリストの首を離さない、もう一度もう一度という人ですね。キリストの御足の跡に従い、キリストの歩みに合わせて実際的に生活の中で信仰の歩みを学ぶ人であります。学者になる人ではなくて従者になる人、従う人です。キリストと組み木を共にしていると、キリストの歩調に合わせないと、少しでも自分中心と自己主張があれば、信仰は窮屈を感じたり、痛みを感じたりします。キリスト教は堅苦しいという人がいますけれど、その人は自分中心の自己主張があるからです。キリストと歩調が合っているときは、魂にキリストの平安が与えられます。二人三脚とかムカデ競争なんていうのがありますけれど、歩調が合っているときは健やかですね。歩調が合わないときはバラバラになって倒れてしまいます。ですから、神と共に歩むということは、キリストの空気を追って生活をすることであります。あと別の言い方をすれば、この歩みは、詩篇の119編105節でもあります。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光ですと言われております。実際の歩みの光であります。それに従っていくことですね。これは神の御言葉を覚えて、理解して、納得して、他人に教えることができるだけではなくて、毎日自分の心の糧、命、力として、生活の中で活用していることであります。信仰を使わなければ全く意味がありません。命を失ってしまいます。主が言われていることは先ほどもお話しましたけれども、失敗を続けていても欠点弱点を多く持ちつつも、御言葉を自分の霊の糧として毎日活用している人は喜んでくださいます。とにかく失敗があるかないかではなくて、神と共にというのは神から離れないことですね。そのことは、誠の葡萄の木の話の中で、繰り返し繰り返し教えられております。ちょっとヨハネの15章の4から10までね、ちょっと長いですけれど、そこをご一緒に読んでみたいと思います。ヨハネの15章の4節から10節。ここに留まっていなさいという言葉が何回も繰り返されているのがわかります。ヨハネの福音書の15章の4から10までを、
私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。 枝はブドウの木についていなければ、枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ、実を結ぶことはできません。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人は私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れては、あなた方は何もすることができないからです。誰でももし私にとどまっていなければ、枝のように投げ捨てられて枯れます。人々はそれを寄せ集めて、火に投げ込むので、それは燃えてしまいます。あなた方は私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。あなた方は多くの実を結び、私の弟子となることによって、私の父は栄光をお受けになるのです。父が私を愛されたように、私もあなた方を愛しました。私の愛の中にとどまりなさい。もしあなた方が私の戒めを守るなら、あなた方は私の愛にとどまるのです。それは私が私の父の戒めを守って、私の父の愛の中にとどまっているのと同じです。
キリストにとどまるということは、御言葉をしっかり握っていること、愛の中にとどまっていることだと言いました。まあ、日本の人たちは、日本人はキリストの愛を経験していないんじゃないかと思うんです。親切は経験しているかもしれません。しかし、これがキリストの愛だという、そういうものに経験していないの人が多いんじゃないかと思います。要するに、多くの実を結んでいるその姿を見ることがない。イエスは強調している点は、とどまるという言葉が十字架に記されていたことですね。神と共に歩むことは、キリストの御言葉を活用し、キリストの愛を働かせて、互いに愛し合うことだと言っております。そのことを通して、私たちは、キリストを信じる信仰は何であるかということを表すことができます。ですから、教えとか、儀式とか、そういうものではない。人間の生きているその姿そのままですね。それをキリストの愛によって表すことができます。それは神と共に歩むことによって実っていくことで言っているわけですね。昨日も道を通っているあるご夫婦から、どうしたらブドウの実がなるんですかという話でありました。どうしたらなるかって言ったって、私がならしているわけじゃありません。ブドウの枝がブドウの木につながっているだけの話ですね。そういう話をしてもわからないでしょう。だから本当にイエス様がおっしゃった時、弟子たちは分かったのかなと思います、ね。私から離れないでブドウの木の話をしても。本当にそのイエス様の愛が私の魂のうちに流れ込んで、それが他の人のうちに流れていく。そのことを通して、神の信仰が具体的に表されるようになる。神と共に歩むとはそういうことであります。歩むというのは一日や二日の熱心さではなくて、一生が続く信仰の活用のことであります。ですから、一日や二日で実を結ぶことはありません。少なくとも三年ぐらいは必要でありましょう。これが神と共に歩むことですね。次に心に留めたい言葉は、一年、二年、三年ではなくて、エノクは300年神と共に歩んだと書いてあります。65歳から365歳まで生きております。ただ死を経験しませんでしたから終わりの年数はわかりません。先ほどもお話しましたけど、長寿社会は嬉しいことばかりではなくて、罪人の世代が何代も同居するわけですから、非常に複雑な人間関係の難しさは計り知れません。みんなが心から喜んで、神様を賛美する人ばかりとは限らない。神に反抗する者、神を無視する者、神様を礼拝することに無関心な者、 サインのように自分の繁栄を誇るもの、自己主張の強いもの、こういう何世代もの人々が一つの家族の中で生活することは、神と共に歩む生活することは、毎日毎日がどんなに大変だったでしょうか。猪木の置かれている状況はそう簡単なことではありません。しかしその中で猪木は信仰を貫きました。その結果として猪木は神に喜ばれるものとなったわけです。第二テモテ4章の7と8をご一緒に読んでみたいと思います。パウロはこう言っております。第二テモテ4章の7と8を読んでみます。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。今からは二の栄冠は私のために用意されているだけです。彼の日には正しい審判者である主は、それを私に授けてくださるのです。私だけでなく、主の現れを慕っている者には、誰にでも授けてくださるのです。
ですから、神と共に歩んでいる人は、誰にでも授けてくださると言っていますね。ですから私たちもこの信仰を貫くとおり、いろいろな問題があるでしょう。確かに難しい複雑な人間関係や問題があると思いますけど、でそのことを心に病まないで、人と共に歩む生活、これを主に喜ばれるものとなることを続けさせていただきたいと思います。義の栄冠が用意されるだけですから。ヘブルの12章の1節2節も読んでみたいと思います。励ましておりますね。ヘブル人への手紙の12章の1、2を読んでみたいと思います。じゃあお願いします。
こういうわけで、このように多くの商人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちは一切の思いとまつわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けようではありませんか。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。
ですから私たちも信仰の走りを走り終えれば、信仰の列伝に加えられます。絵の子については聖書に今お話しましたように、わずかにしか数行しか記されておりませんけれど、しかし特立すべき信仰者に加えられております。絵の子はアブラハムやダビデのように波乱万丈の生涯を送ったわけではありませんけれど、むしろ書くべきことがあまりない、特筆すべきものが何もない、しかし忍耐の連続の生涯だったでしょう。しかしそのありきたりの信仰生活の中に、絵の子の信仰が神を満足させて神を喜ばせたんです。私によく証のお便りをくださる、もう80歳を超えているお年寄りの姉妹がいらっしゃいますけれど、この方は親戚の人や知人友人に証しをしておられますが、時には冷たくあしらわれたり、信じてくれなくてもイエス様を伝え続けますと言っておられます。誰でもやっていることかもしれませんけれど、これも主を喜ばせるたっとり信仰の奉仕であります。私たちは伝えるとそうですが、すぐに信じますという人ばかりではありません。鼻の先であしらわれたり馬鹿にされたりすることもあるでしょう。この絵の具の信仰は、そういう中で私たちの平凡な日常の信仰を働かせる生活も、取り立てて言うほどのことはしていませんけれども、神の前ではその平凡な日常の信仰の働きがいかに重要なものとして神様に根積もられているかを示しております。人の評価は低いかもしれませんけれども、ヨハネ6章で少年が捧げた5つのパンと2匹の魚を見て、弟子のアンデレはこんなに大勢の人ではそれが何になりましょうと言って取り下げようとしましたけれど、イエス様はそれで5000人の人を養い、命のパンの真理にまで導かれております。 私たちは日ごとに自分の小さな信仰の働きがどれほど主を喜ばせているかを考えてみる必要はないでしょうか。ルカの7章の44節で、罪ある女の人が涙でイエス様の足を濡らせ、髪の毛で拭っていたことを書いてありますけど、イエス様はそれを喜んで取り上げておられます。涙で足を濡らして髪の毛で拭くことは、それほど特別すべきことではないかもしれませんけれども、イエス様は注目しておられます。私たちも日ごとにその小さな働きを神様が根高く根詰まっておられることを心に留める必要はないでしょうか。エノクは彼の信仰の結果、神様が彼を捕らえたので彼はいなくなったと書いてあります。ヘブルの11章の5節では、信仰によってエノクは死を見ることのないように移されましたと書いてあります。神に移されて見えなくなりました。エノクは聖書中、死を経験しないで天に移されてエリアと共に二人のうちの一人であります。エリアもエノクも主イエスの再臨の時、空中の死のもとに立ち上げられるクリスチャンを予表しております。ここで注目したいことは、神ご自身がエノクを取り去られたことであります。自然死を迎えたわけではありません。神がエノクを取り去られたことは、エノクの信仰に対する神の報酬ですね。信仰者は神によって取り去られるときにこの地上から去ります。そのことを表しておりますね。非常に重要なことであります。エノクがある日突然いなくなったとき、残された家族たちは大慌てしたことでしょう。それは主イエスの再臨の時、クリスチャンが携え上げられて地上に残されている人たちの苦しみを描いております。神様は信仰者の一人一人の信仰の戦いをじっと見ておられるんです。そして神様がもう良いと思われる時、働きが途中でも主のしもべをその場から取り去られてしまいます。モーセは死を経験して通してではありましたけれども、神の約束の地カナンを目前にしてピスガの頂上から取り去られました。イノクは信仰によって神と共に会いました。彼は信仰によって死を見ないように天に移されました。それに値するほどのことに神様に喜ばれたからです。イノクの死を見ないように移される経験はイエス様の再臨の予表であることは先に申し上げた通りです。今日すべての熱心なクリスチャンの重大な関心事はイエス様のご再臨であります。神の子たちがいつまでも死と共にいるようになる、その日がいよいよ近づきつつあることをそれぞれが実感しているからです。私たちは先に信じた時よりもイエス様のその日が近づいていることを実感しております。イノクの信仰はこの主イエス様のご再臨に関係していることを示しております。先ほどお話しましたけれど、ユダの手紙14から15節はエノクの主イエスの再臨についての説教を記しているからですね。アダムから7代目のエノクも彼らについて予言してこう言っています。見よ、主は千万の生徒を引き連れてこられる。すべての者に裁きを行い、不敬虔な者たちの神を恐れずに犯した行為の一切と、また神を恐れない罪人どもは主に言い逆らった無礼の一切とについて彼らを罪に定めるのであると書いてあります。エノクがこの説教を記して、このエノクの説教を記しているということは、エノクの時代にすでに主の再臨が掲示されていたことは確かであります。驚くべきことです。ユダの手紙がなかったならそんなことは分かりませんけれども、このことはイエス様の贖いの計画は最初からキリストのご再臨も新しい天も新しい地の完成に至るまで徐々に計画が整っていったのではなくて、最初から計画は完成されていたことが分かります。エノクの信仰生活では主のご再臨が心に最も強い問題となっていたはずです。 彼は神と共に歩むことによってイエス様の栄光の再臨を求めたんです。彼の信仰をご覧になった神様は絵の子を死を見ないで天に移されました。そのようなわけでヘブル人への手紙11章5節は信仰によって絵の子は死を見ることのないように移されたと言っています。この信仰は非常に重要なことであります。ある人が死が現れるときに自分を死の御前に立つことができるか心配になりました。彼は思い悩んで祈りました。最も重大な問題を打ち明かし死に打ち明けました。そのとき聖霊は御言葉を語ってくださったんです。ヨハネの14章の1節、あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。その御言葉であります。もう一つは第一テサロニケの5章の23節。ちょっと読んでみましょうか。第一テサロニケ5章の23節。ご支援お願いします。
平和の神ご自身が、あなた方を全く聖なるものとしてくださいますように。主イエス・キリストの来臨の時、責められるところのないように、あなた方の霊、魂、体が完全に守られますように。
ユダの手紙の24節をちょっと読んでみたいと思います。ユダの手紙の24節。じゃあお願いします。
あなた方をつまずかないように守ることができ、傷のないものとして大きな喜びを持って栄光の御前に立たせることのできる方に。
こちらも再臨のことを言われておりますね。この方はこれらの御言葉を信じることによってキリストの再臨の時に喜びとして受け入れられるということを確信と平安を受けました。聖霊が教えてくださるんですね。私が死の御座に行くことを願うことよりもその何千倍も何万倍も勝って主イエス様は私を全くご自分のものにしたいと絶望されて十字架の贖いを完成しておられるではないでしょうか。主に任せて信頼しきって従っていけば私たちの信仰は主が完成してくださる。先ほどヘブル人の手紙12章を読みましたけれど、主は私たちの信仰の創始者であり完成者であることを忘れてはなりません。自分で見舞いにふさわしいかどうか心配するより主がご再臨に十分に備えさせてくださることを信じて世の子と同じように毎日の生活を神と共に歩むようなことをしようではありませんか。特別なすることではなくていろいろな問題課題がありつつありながらも、欠点も弱点も失敗も犯していながらも、それでも主と共に空気を折って歩む生活をさせていただくことはありませんか。主だけがご再臨に備えさせてくださることができる方です。再臨にふさわしく保つことができるお方です。私たちは自分の力では、自分の努力ではできません。ですから信仰によってと言っているのはそういうことであります。信仰によってというのは自分の力でするということではないということですね。聖書の中、イエス様のお話の中に、主人が旅から帰ってきたとき、救助しているのを見られるしもべは幸いですとおっしゃいました。イエス様が再び帰ってこられるとき、私たちが御国の備えをして、神と人々に仕えているのを見ることを望んでおられるわけです。主イエスを信じなさい。主が私に求めておられることを信じなさいと言っているわけですね。すべての人との平和を追い求め、清められることを追い求めなさいと言っております。そうすれば人を愛することができます。信仰によって恐れの霊を捨てて、不信仰や心配を恐れて、恐れることをやめて、アバテスと呼ぶ、ことしてくださる聖霊を持っていただきたい。神の子供であることを聖霊に御霊によって証しを持っていただきたい。キリストを信じる信仰は私たちを引き上げて御前にさせてくださるからです。その信仰を私たちは日ごとに働かせて生活をさせていただきたいと思います。 最後にエペソの5章の26と27をお読みして締めくくらせていただきたいと思います。エペソの5章の26と27をお読みしましょう。じゃあお願いします。
キリストがそうされたのは御言葉により、水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自身でシミやシワやそのようなものの何一つない清く傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためです。
これは大事なことですね。キリストは私たちを清めるのは御言葉と水の洗いをもって清める。ご自身でシミやシワやそのようなものの何一つない清く傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためでしたと言っております。私たちは自分で主の再臨の時に十分に備えることはできません。イエス様が備えさせてくださるんですね。イエス様が立たせてくださるわけですから、私たちはキリストと共に吹雪を追って、今週もいろいろなことを、小さな出来事もイエス様にお話しして、嬉しいは嬉しいことも楽しいことも辛いことも悲しいことも悔しいことも主にお話をして、この1週間を歩ませていただきたいと思います。人と共に歩む生活の素晴らしさ、エピリエで絵の子はそのことを自分体験することを通して信仰の報酬を受けたわけであります。御言葉を祝福してくださって、私たちも神に喜ばれることができるよう、そういう生活をさせていただきたいと思います。それでは一言お祈りを捧げましょう。恵みの深い天のお父様、こうして恵みをいただき感謝をいたします。御霊により御言葉をいただき、私たちの魂にもあなたが喜びくださる霊のものを与えてください。何日の日ごとの変わり映えしない生活ではありますけれども、その中でイエス様あなたの愛が実っていきますように。イエス様私に留まっていれば多くの実を結ぶとおっしゃいました。私たちは何かをすること以上にキリストに留まり、イエス様と空気を共におって生活することの訓練を営ませてください。今週もよろしく導いてください。尊いキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。